大河です。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSG ラジオ始めていきましょう。この番組は、パーソナリティの大河と南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。はい、今週は心理学パートです。南沢よろしくお願いします。
はい、じゃあ前回に引き続いて臨床心理学の中でもフロイトさんが提唱した精神分析学っていったものについてお話していこうかなと思ってます。
あれ全然覚えてないかも。
まあまあ前回のところはそんなにね関係ないところなんで一旦忘れていただいてよくて、はい、
うん、
まあで覚えておいてほしいというか前回からの引き続きの事項で言うとこの精神分析学っていうのは、うん、まあ、フロイトさんが提唱したっていうのもあって、
うん、
本当に過去の方にあったフロイトさんの、基本的な理念である無意識が大事ってお話、
無意識が大事ね、
うん、っていう話とその無意識を構成するものっていうのが、まあ、中心に無意識があって、
うん、
要求とか自分のねものがあってそれを抑圧するものがあるとその表層に、
うんうんうん、
でその抑圧するものとのバランスとかを考えて最終的に表面に現れるという三重構造を人間の心理はしているんじゃないっていう精神分析学、
はいはいはい、
っていうところは前回話してたりとかその本当に過去の方で話したりするんでそこだけ押さえてればあとは大丈夫ですって感じです。
はいはい、 OK。
でそこから、精神分析学の中身についてちょっとはね前回も話したけど今回はそこからさらに深掘っていくんですけど、
うんうんうん、
この精神分析学の中にも、いくつかね論調がありますと、
うんうんうん、
その中の1個が自我心理学ってものと自己心理学っていう2つの派閥があるんですね。
自我心理学と自己心理学、
そう、まあ結局自己心理学っていうのも自我心理学から派生したもんなんで、まあツリーを考えると一番根本には精神分析学があって、
うん、
そっから派生した自我心理学っていうのがあって、
うん、
そっから派生した自己心理学っていうのがあるっていう感じ、
はいはいはいはい、
になっていますと。で、この自我心理学と自己心理学2つをね、今回解説していこうと思うんですけども。
うん。
まあ、そもそもの目的としては、この臨床っていう面において、
うん。
まあ、精神の分析が大事だよねっていうところ。
はいはい。
まあ、人の精神を治すには、人の精神を分析するっていうことが大事だ。で、分析するには無意識が大事だって考えのもとに基本的には成り立ってますと。
うん。
でその前提を踏まえた上での自我心理学なんですけど、
うん、
まあ、これはフロイトさんの娘さんが作った心理学ですね、
はい、ほうほう、
になっていて、なのでフロイトさんの娘さんっていうところなんでフロイトの後半に、フロイトさんって結構意見がコロコロ変わってて、
うん、
その中でも後半の方の意見に色濃く影響を受けたのが自我心理学と、
うん、
まあ、娘さんだからね、娘が心理学を勉強しようと思って勉強した頃には、フロイトさんの考えが後半になってたよっていうね。
はいはいはい。
まあ、ただそれだけなんだけど。で、フロイトさんは前半の方で結構無意識が大事ってよく言ってたのね。
うんうんうん。
で、後半になってくると、まあ、無意識確かに大事なんだけど、その無意識って抑圧される側の対象じゃない。
はいはいはい。
そこに注目しすぎてたわ、ごめんと言って。
うん。
抑圧するものにも注目しなきゃっていうのが後期の考え方なんですね。
はいはいはい。
何が人の無意識を抑えつけるのか。まあだから単純に言うと三大欲求とか食べたいとかね、
うんうん、
寝たいとかっていう意識をここは寝ないで頑張んなきゃって思ったりするわけじゃない。
理性的なね。
そうそうそうそう、その理性のところを見なきゃいけないんだっていうふうに考えが変わったのがフロイトさんの後期で、
うん、
それをピックアップしたのがこの娘のアンナ・フロイトさんが提唱した自我心理学というものですと。
はあはあはあはあ。
で、この自我っていうのは、自己、この後自己って出てくるけど、自己と自我何が違うのっていうと、
うんうんうん、
自我っていうのは無意識の中でも、無意識を抑圧するもののことを自我って呼んでるんだよね、このフロイトさんは。
ああ、そういうことね。はい、
あ、まあ、簡単にさっきのタイガーの、出した単語を簡単に言うと、理性イコール自我みたいな感じ。
うんうんうん、
こんな言われ方はしてないけど分かりやすく言うなら理性心理学みたいなもんですわ。
なるほどなるほど。そっちを研究しようねっていう。
そうそうそうそうそうそう、はい、なので、自我っていうのが、まあ、自我ってものが何を 持って構成されているかというと自律性、自分を律するものであったりとか、
うんうんうん、
現実への適応とか、
うん、
あとは防衛だよね、自分の防衛、
はいはいはい、
とか社会的行動についての幅広い心理学として展開されているものになってますと、
うんうんうん、
でなので、まあ、基本的にはその人は何に対して理性的になっていくのか、自立心を持っているのかとか、
うん、
社会的行動についてどう思っているのかとかね、
うん、
社会のルールって絶対守んなきゃいけねえんだって思ってる人だったら字が強いよねって弱いよねっていう、まあ、これは超端的な言い方だけど、
うんうん、
っていうのを研究していく学問だったと。
はいはい。
で、この自我心理学なんですけども、押さえつける側の意見だけ聞いてもしゃあなくねっていうのが批判対象になってましたと。
うんうんうん。
この押さえつける強さって、強くても弱くても、元の無意識の方を厳かにしちゃいけないじゃん、結局っていうね。
はいはいはい。
元の無意識の部分がめちゃくちゃ強かったら、自我が強くても抑えきれなかったりとかね。
うん、
するんだったらそのなんか自我の部分だけ見てるっていうこの心理学はちょっと浅いんじゃないっていう、
はいはいはい、
っていうのもあってこの無意識の働きっていうのをね、もっともっともう一回もう一回思い出そうよっていう、
うんうんうんうん、
クライン派っていう派閥がその中に現れたりとか、
うんうんうん、
で自我って言うけど自我もクソも自分だけで完結してねえじゃんっていうね、社会的なんちゃらとかって、
はいはい、
ってことは、これはね本当に3回前ぐらいに話したんだけど、社会の中でどうこうだから対象関係論っていう論があるんだけど、
うんうん、
他も見なきゃじゃんっていうね、自我だけ見ててもしゃあないっていうね、
はいはい、
っていう 対象関係論派っていう派閥とね対立もあったと、
うん、
いったところによって、まあ、結構これは今下火になってきている理屈になってますと、
はいはい、
ですが、まあ、こういう自我を見ようっていう動き自体があったってことを覚えておいてほしくて。
うん。ですね。
うん。まあまあ、一個の意見としてはね、間違ってないかなと思うしね。
うん。
で、そこの自我心理学から派閥があった自己心理学というものですと。
はいはいはい。違いね。はい。
そうそう。で、自我心理学と自己心理学は両方ともアメリカにおいてはね、その心理学派閥、臨床心理学の派閥の中で一大勢力を形成してたものなんだけど。
うん。
このね、自己心理学の自己っていうのは何かっていうと、まあこれ自己性、自己愛性パーソナリティ障害っていうものがありますと。まずね、障害として。
うんうんうん。聞いたことあるね。
よくあるよ。聞くよ、
うん。
で、それに注目したから自己って言ってるだけであって、まあ、名前に引っ張られるとね、自分のことに対する心理学なのかなと思いがちなんだけど、
うん。
これは、もう本当に略さず言うと、これもこんな言われ方してないんだけど、略さずに分かりやすく言うと、自己愛性パーソナリティ障害を治すための心理学って感じ。
なるほど。ナルシストってことですか？
で、この自己愛性心理、そうそう、自己愛性パーソナリティが何なのかってお話ですね。
うん。
で、その研究対象となっているものに関しては、自己転移っていうのがね、自己愛と、一緒って言われてて。
はい。
自己愛性パーソナリティ障害っていうのは、その転移する。転移って、まあ、転ぶに移すなんだけど、
うん、
その転移の先 に対する対象とか、何を思うかっていうところで、自己愛が変わっていくというか、自己愛が歪んじゃうってやつ。
はいはい。
まあ、言い方難しいじゃない。だから結局ね、うん、いつも通り例挙げるんだけど、
うん、
その自己対象転移の転移先っていうのが、まあ、以下の4つを想定してますと。一つが鏡転移って言ってて、
鏡転移、
まあ、能力が自分にはあると、
うん、
あって完全である自分を褒めてほしいっていう欲求、
ああ、はいはい、
自分はもう完璧なんだって、まあこれだからナルシストだよね結局は、ね、
うんうん、
っていうところで、で自分を褒めてくる他人を求めて、でそのような他人をまあまあ望むというかね、
うん、
まあ、転移っていうのがまあ責任転嫁みたいな言い方なんだけど、その人にまあ依存するというか転嫁する、
うんうんうん、
ってのを転移って呼んでて、鏡転移って呼んでますと、
はい、これ以外あるんだね、はい、
そうそう、これ以外もあるのよ。でこれ以外のもう一つが理想化転移って言ってて、
はい、
まあ、だからね、あの、落ち着、まあ、なんか簡単に言うと落ち着くとか、自分の進むべき方向性を見出してくれる。まあ、これもさ、前の心理学だったけど、友人のあり方みたいな話をしたことがあったんだけど。
うん。
自分の道を示してくれる存在。
ああ。
それを手に入れたいという欲求。
占い師ね。
そうね。
はいはい。
まあ、なんで、これは、あの、理想家転移っていう言い方してるけど、まあ、親に対する欲求を他人にも欲求を振りまくみたいな感じ。
はいはい。
まあ、親って、まあこれ、まあ結構昔の話だから1940年とかだから、親がこうしろって言ったらまあするみたいなね、
うん。
文化というのがアメリカでも日本でもあったと思うんだけど、
はい、
そういう親みたいな存在を他人に求める。
うん。なるほど。
っていうもので、まあ理想化って言ってる意味が、あ、分かりづらいと思うんだけど、自分は完全じゃないと思ってる。この人の特徴としては。
うん。
ただ、あなたは完全であると。親は。
うんうんうん、なるほどね。
で、そんな親の自分は一部なんだっていう、まあまあナルシズムがあると。
なるほど。
自分は完全じゃないけど、完全であるあなたの近くにいる私は完全であるみたいな思い込みをしたいみたいな。
なるほどね。はい。
っていうので、まあ他人を理想化 しすぎちゃうっていうので、理想化転移と呼んだりする。
はいはい。
で、次が双子転移っていう言い方してますと。
双子転移。
まあ、これもね、あの友人のところでちょっとお話上がったんだけど、自分と同じような他人を近くに置きたいっていう欲求。う
ん、はい。
だから同じ言語を話すとか、同じ民族であるっていう感覚とかね。
うんうんうん。
っていう同じような、自分、人を並べることによって、まあ、自分に足りてないものをそいつが持ってたとするじゃん、仮にね。同じようだけど。
うん。
そしたら自分も手に入れた気になる、なってっていう。ことが起きるよねって、だからだんだん完全に近づいていくというかさ。
はあ、双子だけどってことか。
そうそうそうそうそうそう。は
あ、
で、まあ、それの3つを全て包含した形で融合転移っていう感じ。
はい。
この融合転移っていうのは、その3つ、まあ、全部含めてなんだけど、自分と他人の境界線曖昧になった人のこと言うんだよ。うん、
それ境界性パーソナリティなんかなかったっけ、そんな
そんなもある。そうそうそうそう、
ね、
結局自分と他人の境界曖昧だから、さっきの双子転移の話でも言ったけどさ、
うん、
似てる人が手に入れたものは自分も手に入れた気になるとか、
はいはい、
もそうだし、理想化転移の方でも言ったけど、完全であるあなたの近くにいる私は完全であるみたいな、
はいはいはい、
っていう考え方もそうだし、
うん、
基本的にはこの融合転移っていうのがまあ全てね、包括してはいるんだけど、まあ、これらによって何が起きるかっていうと、自分を見ることに対して自己っていうものを認識するにあたって、
うん、
自己愛が歪むよねっていう話なんだよ、結局。
はいはい。
例えば、まあ、最初の1個、理想化転移、双子転移と鏡転移はちょっと違い、方向性違うけど、
うん、
鏡転移は自分への愛が肥大化しすぎてる。
はい、
純粋に。で、うん、理想化転移と双子転移に関しては他人を見て自分の絵の愛を深めてる。
はいはいはい。
おかしくねってなるわけだよね、
うん、
自分の正当な評価というか、自分をが自分を愛すってことに対しての評価基準としておかしいというかね、
うんうんうん、
っていうような障害、自分の絵の愛情の障害、
うん、
これを全部ひっくるめて自己愛性パーソナリティ障害と呼んでます。
なるほどね。
で、この自己愛性パーソナリティ障害を直していこうぜっていうのを注目したのが、この自己心理学になってますという感じですね。
うんうんうん。
で、この両方というか、自己心理学を用いた、自我心理学の違いですね。
うん。
違いで言うと、やっぱり両方が違いますと。治療方法が。
はいはいはい。
まあ、自己心理学の方、自我心理学って結局あれしか見なかったっていうか、抑圧、何が抑圧してるのっていうのをしか見なかった、
うん、
ところから、その人が自己愛について、自分についてどう思ってるのかっていうのをね、深掘っていくっていう考え方になってますので、
はいはい、
患者さん自体をまあ尊重するというか、さっきの鏡転移にしても双子転移にしても自分をちゃんと見れてないってわけなんだよね。
はい、
自分をちゃんと見れてないっていうところを、患者さんはまあそういう障害だからしょうがないとして、
うん、
その患者さんの自己を理解 してないと治療もできないじゃんっていうね。
はいはい、
患者さんが見れてないものを治す方は見てなきゃいけないと、
うん、
いうような考え方がまず第一になりますと。
はいはい。
で、2つ目は自我心理学って結構患者と医者っていう関係だったんだよね。
うん、
だったんだけど、この自己心理学では分析家と医者と患者っていう3人でやろうよって考え方になってます。
うんうんうんうん。
医者は、まあ、医者っていうか治す側の医者は分析家であってはいけないって考え方。
うんうんうん。
なので、まあ、超端的に言うと、患者さんの心理を分析する人がいて、その分析結果をもとに治す人がいると。
うんうんうん。
いう考え方がこの自己心理学 の基本的な考えになってますと。
なるほど。
だからなんかその人の、自己を分析 しすぎて、細かく分析しすぎると結局その人の自己に寄り添えないというか、心理学的な優しい言い方するとね、
はいはい、
寄り添うためには数字とか数値とかだけで測っちゃいけない、じゃあそこは切り離すべきだって考え方。
うん、
これも、自我心理学の方って何が押さえつけてるのか、押さえつける数値はどんぐらいなのかみたいな。
うん、
分析と、療法を使う人をセットで考えてたんだけどね。
うんうん。
そこを切り分けないと自己に向き合えないよねっていう考え方ですね。
なるほどね。
うん。で、最後に共感っていう技法を使うこと。
はい。
まあ、この共感っていうのが、概念がね、俺たちが持ってる分かる分かるみたいな共感とはまたちょっと違って、
うん、
ダブルミーニングがあって、当然これもさっきのやつに紐づいてくるんだけど、分析的な観点の共感、
はい、
数値とかを元にして、あ、こういう考えしてんのか、こういうふうに、こういうふうな数値が現れるのかっていう共感、
はい、
と、あとはもう本当に心理的な患者さんの気持ちに寄り添う共感と。
うん、
だから数字に対しても、理屈的じゃない部分に関しても、感情的な部分に関しても、うん、両方の面で共感していく。で、その両方の面で共感していくのは一人じゃ難しいから、二人でやっていこうよっていうか、分析と医者で二人三脚やっていこうぜっていう体制を取るっていう共感ですね。
はい。
で、まあこれは自己心理学に限らず、自己心理学から発症してみんな最近はそうなってるんだけど、
うん、
障害とか病床ばっかり見るんじゃなくて、何が健康的なのかを見ようよっていう動き、
はいはい、
どこは健康的なのかっていうのを見ないと、やっぱり自己を理解するっていうのは難しい、その人の、
うーん
よねっていう考え方も、あって、それらを全て踏まえて自己心理学と呼んでたりしますと。
はい、マイナスも見るけどプラスも見るみたいな感じですか。
そうそうそうそう、
はい、
マイナスだけ見ててもその人の全てって理解できないじゃんっていうね。
すげえ、目から鱗
っていう考え方がこの自己心理学になってますと。
うんうんうん。
で、まあ、ここで、今回の発表を最後にさせていただいて、はい、最後に注釈なんだけど、
うん、
日本人の臨床心理学者の人がね、
うん、
自己心理学っていう提唱をしてるんだけど、
うん、
それとはまた別物なんだよね、このアメリカ発祥のこの自己心理学は。
うん、はいはい。
自己心理学って同じ名前でなんかいろんな論、なんか 2種類あるのよ、
うん、まあまあそうね、なんかそう言われると自己心理学も自己愛性パーソナリティ直そうみたいな感じだから、なんか違う気がしちゃうもんね。
そうそうそうそうそう、
イメージ通りのやつもあるってことでしょ。
そうそう。で、イメージ通りの方はこの今回 この精神分析学においてのこの派閥の中には入ってこないから今回話してないですと、う
ん、なるほどね。
なので聞いた話とちげえなと思う人もいると思うんだけど、
うん、
その人はもしかしたらその日本人の人が書いた自己心理学の方を見てるかもしれないんで、そことは違うよってところをちょっとね、最後の補足でしたと。
なるほど。
いうことで今回はこれで以上とさせていただいて、まあ、次回はここからバッツリ切り離して、精神分析学とはまた別の話 だけど深層心理学の中ではあるっていうものを解説していこうかなと思ってますと。
なるほどですね。
はい。
うん。
まあでも自己心理学はだいぶ近代っぽいんじゃない？
そうですね。ナルシズムのね。
うん。だいぶ最近の話だなって感じあるよね。
南沢じゃん。
え？ナルシズム？
昔よく言ってたでしょって。
いや今でも思ってるけど。
うん。ナルシズムといえば。
そうね。俺は自分のこと大好きだからね。
ナルシズム担当だもんね。
まあでも、それもやっぱり、障害、まあ障害って言われたら障害なのかもしれないけど、どこまで行ったら障害なのかっていう話ではあるよね。いくら行っても。
うんうんうん。でもさ、これさ、うん、わかんないけど、鏡店員とかだったら、完全な自分を、褒めてくれる人を近くに置きたいって思うわけでしょ、うん、あれそういうのではない、
う
ん、
そうそうそう。
そうね、
まあ、だし、近くに置きたいだし、他人にそれを、まあ、強要するというか。
はいはいはい。
そうでない、そうであってほしいと思うというかね。
はいはいはい。
だから、タイガが俺のこと批判してきたら、うん、めっちゃブチ切れちゃうみたいな。
ああ、そういうことだよね。
そうそうそうそう。
だから、わかんないけど、まあ、南さんとか僕とかが、うん、いやー、めっちゃかっこええやん、十分。
うん、
って思ってる分に言ってくるでしょ。
そうそうそうそう、結局ね。結局ね、それではある。その結果、それが行き過ぎて、タイガが、お前なんか今日ブサイクじゃねみたいな。
うんうん。
とか言ってきた時に、ふざけんなぶち殺すぞみたいな。
うんうんうん。
感じになると、障害かもねっていう。
ねえ、僕が、何それ今日ブサイクだよって言っても、うん、え、俺はイケメンだと思うけど、だったらいいんでしょ。
で、住めはいいよね。で、住めはいいよね。
え、そうっつって。俺、いつも通りイケメンだけど、つって。
うん。
そしたら、自己認識が強い、なんだろう、ね、自己を認める人が強い人ってだけだよね。
そうだね。
行き過ぎると別の障害っぽいけどね。
まだ違うやつだ。また違うことになりそうだけど。
見れてなさすぎるみたいな。同時なすぎるみたいな。
アイデンティティ大丈夫みたいな話になってくると思うけど。
まあ、これにおいてはちょっと違うよって話よ
ね。そうね。だから、この障害の行き過ぎた結果っていうのは、結局他人に対して、
はい、
自分の欲求を満たす道具のように使うと、障害に行っちゃってるっていうのはある。
はいはいはい、はい。
鏡転移だと、相手を自分のさ、ことを褒めてくれる道具、として見るし、
うん、
理想家転移だと、相手を自分の、何、ナビみたいな、
はいはい、
扱いしてると、障害だし。っていう感じにはなってくるかな。だから結局その自己と他人との境界が曖昧になるっていうのと一緒だよね。
うん。
自分のことは自分で結構どうでもいいじゃん。
そうね。
自分を道具のように使うと当たり前じゃん。自分の体だし心だし、うん。それを他人にも求めちゃうと、その融合転移の方に入っちゃうわけだよね。
はいはいはい。なんかね、あ、これ全然違う話になるかもしれない。
いいよいいよ。
いや、なんか、時々あるなって思うのがさ、
うん、
いや褒めてほしいんだろうなって突きつけられたら、いや、怖い時あるよね。
あるね。
でもさ、本当、いや、そうでもねえよって思ってる時心痛くない？
そうなんだよな。いや、わかるんだよな。だから愚痴とかもさ、
うん、
愚痴を聞いてほしい愚痴とさ、
うん、
その愚痴の奥にあるさ、自分を褒めてほしい愚痴とあるじゃん。
そうそうそう。いや、簡単なところで言うと、髪切ったんだよね、みたいな。
はいはいはい。
うん、でも似合ってねえぞって自分が思ってるときが一番辛いというか。でもね、ね、良くなったねって言わなきゃダメじゃん、みたいなさ。
はいはいはい。
うん、あれが辛いんだよな。
あれ辛いよな。
うん。やっぱ逆張り、しちゃいたくなる性格としては辛いんだよね。
そう、俺たち逆張りしたくなっちゃうからさ、
すんなりそこで返していいんだっけみたいな。ユーモア的にもね。
そうそうそうそう。なんかね、関係性ができてればいいんだよ。タイガだったらいいんだよなと思うんだよな、
うん、いや、俺は餌みたいなもんじゃん。俺パーマかけたんだよねとか言ったらさ、餌撒いてるのと一緒じゃん。
そうね、
クソって言われたくて餌を撒いてるみたいなもんじゃん。気に入ってるとき自分で言わないから。
言わないね。
あ、言いたくないもん。なんか怖いから。
なんなら、なんか気に入ってるときほど向こうから言ってほしいもん。
ああ、そうね。
自分から言い出すとなんか違うじゃん。
あ、そう、わかる。そうだよね。わかるわ。
促した結果出てくるのって本心じゃないのわかるからさ。
うんうんうん。
自分が絶対に自信あるもんは自分から絶対言い出さない。
そうね。てか、いいこと返してくれても半減しちゃうじゃない？
そうそうそうそうそう。
いや、どっちかわかんねえよなって着地になっちゃうし。
そうそうそう。
自分としても。うん、髪切ってすごい気に入って、髪切ったんだって言ったら、いいよって返してくれるに決まってるというかさ。
そうそうそう。
うん、
でもなんか向こう発信で、なんか最近これ髪切ったっしょみたいに言ってきてくれたら、それはなんか違う、いいじゃん、いい方じゃん。
うん、そうなんだよね。わかるわ。なんかね、これ見てちょっと思っちゃったな。
まあだから他人に対しては別にある程度いいんだろうね。本当に他人だったら。うんうん、これがなんか親しい仲とかになってもやってるようじゃっていうのはあるんだろうね。
うんうんうんうん。ほんまやね。自己心理学、自己心理学。共感
結構この辺の自己とか自我の心理学には親とかあの親子関係がよく出てくる。だけどなんか根本の原因言うと親なんじゃないっていう親なんじゃないっていうか親への愛と混ざってるというか、
はあ、
母親ってさ自分が子供の頃さ、まあ、基本何しても褒めてくれるじゃない、
うん、
それが残っちゃってるとか。
なるほどね。それをこういつまでも切り離せないまま、
そうそうそうそう、
他人にもそのままスライドしていくみたいな。
そうそう。で理想家庭にもう親が舵取ってくれるってことが多いじゃない、
うんうんうん、
幼稚園の時とかね、
うんうんうん、
それが残りすぎちゃってる。
はいはいはい。
双子店員とかもまあ親とかって絶対同じ民族で同じ言語を喋るじゃない、
うん、
で同じような似たような考えになるじゃない基本、
うん、
それを求めちゃうとか。
まあなるほどね。だからでもこれはだから、
うん、
早く他人と触れなかったらなりやすいよね。
そうです。まさにそうです、
ね、そういうことだよね。
そうです。
だしなんか分かりやすく言うと、
うん、
めちゃく豊臣秀忠がなりそうだよね。あ、違う違う違う、豊臣じゃない、徳川秀忠がなりそうだよね。
そうだね。
わかりにくいね。
そうだね。二代目ね。
いや、みんな褒めてくれるし、
うん、
あ、結構かくまわれちゃってるし、みたいに、
うんうん。
ね。なりそうだよね、なんかね。
まあ、秀忠の場合はね、家臣とかにがいたからね。
そうだね。勇めてくる
し、まあ、ワンチャンいいかもしんないけど。
うん、上がすぐ、家康がすごかったりとかしたから。
そうそう。
また、ね、似たような感じでも思えないんだろうけど。
うん。
うん、でもまあまあなりやすさで言うとなんかもうこう囲われちゃっててしかも偉くて、うん、しかも親も優しくて、
うん、
みたいな感じな、うん、もうね要素まもうなりすぎるともうなっちゃうよねっていう感じはするわな、
うんうん、まあ、なりやすい、まあ秀忠よりを秀頼かな豊臣の。
まあまあまあそうね、
うん、はい、イメージは。
うんうんうん。
でもそう結局そうやって他人となんか真に触れないというか、
うんうん、
まあ、だから近年の言い方すると同年代の友達いないってまあこうなっちゃうよねっていう言い方もできなかないかなって感じ。
競争相手がいないとか、
そうそうそう、
対等な関係がいないとか、
そうそうそう、
そういう感じだよね。
反対意見がないとか、
うんうんうん、みんな俺と一緒じゃんみたいな感じだし、うん、褒められて俺がすごいじゃんってなっちゃうと、うん、みたいな、
そうそうそう、
感じなのかな。
だから切磋琢磨みたいな関係の友人が一人いるだけでも一人いてかつ、
うんうん、
まあ、なるべくちっちゃい頃からとか幼稚園とか小学生の時とかぐらいからいると健全なんじゃないっていうね、
うんうん、そうね。なんかよくドラマとかでできてるよね。こういうの考えられてるよね。
そうだね。
よくあるじゃんね。
よくあるよくある。
そう、お坊ちゃまみたいな人がさ、でもなんかこいつだけはすごい突っかかってくるみたいな。
ドラマっつうか、なんかもはやアニメとかね、同人誌の世界だけどさ。
そうそう、こいつだけは親友だみたいなさ、こいつだけはなんか違うみたいな、それでなんかいろんなことに気づいていくみたいな、
うん、
ね、なんか考えられてるね、こういうのに。
そうね、まあでもそういうのができるし、それに納得するじゃない、そういうドラマがあってもそうなるよねみたいな、うんうんうん、ってのはやっぱ人間の心理の芯をついてるからなんだろうなとも思うし、うん、
でもなん、わかんないけどさ、
うん、
治療で治る気しないわ、なんかイメージ。
ああ、まあね、イメージそうかもね。
うん、医者に言われて治んなくないって思っちゃった。
うん、
身に染みないとわかんなくないみたいな。
うん、
一回カニ光線乗ってみないみたいなそんな感じする
あ、でもどっかでそういう荒療治は入ってくるのかもしれないけど、
うん、
まあ、やっぱ入るタイミングとかはなんか医者と相談しつつっていうか、医者が見つつなるんじゃない、分析の人とかが。
うんうん、そうだよね。
いきなり、ね、いきなりカニ光線バーンはさ、きついんじゃない。
ああ、そうね、まあ、それはもちろん、なんかこう、ね、悟されて治るような話じゃないでしょって感じだよね。
まあそうね、悟すだけじゃ多分違うね。
うん、まあ、分析して云々の話でもないでしょみたいな。
うんうん、
もちろんそうだけど、
まあ、分析して直してってある程度のところに行ったら荒療治みたいな感じなのかもね。
うん、まあ、あとはね、何が健康的かも見るっていうのはちょっと来てるね、俺はね確かになって思っちゃったね。
そこそんな思うか。
あ、いや、なんかね、いや、なんかでも治療ってなるとさ、いや、悪いとこ直そうって思っちゃうじゃん。
まあ確かに確かに。
ああ、病、そう、
なんか身体的な病気とかはそうだもんね。インフルとか風邪とかね。
そうそう、外科医的なさ、うん、ガンを取り除けばいいんでしょみたいな。
うんうんうん、
いやいや、でも、いや、自然療法も大事じゃんみたいな。
うんうん、
いいとこ伸ばす、なんかこうやっていけば悪いとこ、ね、削れんじゃないのみたいな。ちょっとなんかなんとなくそういう感じがね、まあ、うん、なんか心理学でもあるんだなって思うとね、ああ、確かになっていうね。
そうね、そうね。
うんうん、
確かに両、なんか臨床心理とは違うかも、なんかイメージ違うかもね。
うん、
心理学ってだけで見たらそれはそうだろうって感じやっぱあるけど、
うん、
臨床って面も強くすると確かにってなるかも。
なんかさ、自分が医者になってたらそれでハッてなりそうだもん。あ俺はなんか見ていなかったんだみたいな感じでこれもドラマでありそう
分かった気になったけど分かってなかったんだ。
そうそうそうそう、こういうとこ、やっぱこの人は普通だったんだなって、ここをちゃんと見よう。
うん。
うん。なんか一個、一本作れそうな気がしますね。
ドラマが。
はい。
まあ、どんなドラマにもね、その心理的な話は絶対出てくるからね、葛藤だったりとか。うん、
そうだね。
なんか面白いよね。心理学学んでいくと、ドラマを作れそうな気もしてくるよね。
そうそうそう。一本脚本書いてみようかなって思いますよ。
いいな、それ俺演じるわ。
お前はね、ナルシストの役だからな。
役じゃねえよそれ。
患者でな。
それ役って言わないんだよ。
じゃあ締めていきましょう。
はい。
世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199のアットマークジュビオットです。X の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。タガと
南沢でした。